聖書2箇所朗読いたします。はじめは旧約聖書の1145ページイザヤ書50章4節から9節までを朗読いたします。50章4節1145ページ上の段で、主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くにいます。誰が私と共に戦ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定め得よう。見よ、カエルはすべて衣のように朽ち、シミに食い尽くされるであろう。新約聖書のローマの信徒への手紙第8章31節以下、新約聖書の285ページ下の段でございます。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるのならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か、私たちはあなたのために、一日中死にさらされ、ほふられた羊のように見られている、と書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは、私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。祈祷を捧げます。 万物を作り、これをすべ収めておられる主イエス・キリストの父なる神様、優る誠実をあなたの御使いによって過ごすことを許され、新しい週の始め、それも教会の暦では最後の誠実、私たちを再びお集めくださり、あなたへの賛美と感謝の礼拝を共に伝えることができますことを心から感謝いたします。今日はまた収穫感謝の誠実でもあります。私たちこの一年の間、あなたからいただいた数多くの恵みを思い、その恵みに感謝を捧げる時でもございます。今まで研鑽に励んできた方には、どうか信仰告白と洗礼への決意を、また共に研鑽を積んできた私たちにとっては、さらなる献身をあなたの前に誓うことができるように私たちを導いてください。今、自然界はあなたの恵みを受けて本当に豊かな恵みと、また美しい装いを新たにしています。私たちもどうかそれにふさわしい実りをあげることができますように導いてください。しかしながら、この一年を振り返ってみるときに、数多くの自然災害が私たちを苦しめたことを思います。しかしその多くは、この異常気象ともいえる温暖化によることを思うときに、私たちは罪の深さを新たにいたします。豊かさを求めるあまり、あなたが備えておられる自然の秩序を私たちは破壊しており、そのことがこのような災害をもたらし、大水、大雨、そして森林火災など、数多くの悲惨な出来事を繰り返しております。私たちを憐れみ、どうかあなたの秩序に再び帰る道を私たちに示し、表してくださいますように心から祈ります。神様、すぐる時に私どもが捧げた若き友のための祈りにこの方がお答えくださり、必ずやまた再びここに戻り、共に賛美の礼拝を捧げることがご自身の決意によって述べられたことに心から感謝いたします。どうかあなたが引き続き取りなしてください。この方が再び私たちと共に礼拝に集い捧げることができるように導いてください。またこの一年には多くの信仰の友をあなたの身元にお送りいたしました。私たちは祈ります。そのご遺族の方々の上に豊かなあなたの慰めがありますように、そして死に勝つあなたの恵みがこの教会から慰めとしてご遺族の方々にも届くことができますように、引き続きあなたがこれらの方々を教会につなぎ止めてくださるよう心から祈ります。教会学校の子どもたちとそのご家族の上に、また近隣の上原に住む人々の上にあなたの恵みが届きますように、ことに来週より迎えようとしている今年のクリスマスを共に祝い、また賛美を捧げる機会となることができますように、あなたが祝し導いてください。これらの小さな感謝と祈り、下へ仰ぐ私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は先ほどから申し上げておりますように、 教会歴では本年最後の手術で、終末手術と言われています。同時にこれも先ほどから一緒に振り返っておりますが、収穫感謝の聖地です。日本の暦では、昨日勤労感謝の祝日でした。でも元を正すと、もうこれはアメリカの収穫感謝祭が11月第4木曜日ですから、それにつながっているように思います。来週からはアドベントを迎え、私たちは喜びに包まれたクリスマスの季節に入ります。その前に置かれた今日の礼拝で、私たちが覚えておくべきこと、それは終わりの時に預かる栄光のありさまです。栄光の勝利に私たちが招かれているからこそ、高胆節でそれをもたらしてくださった御子イエス・キリストをたたえ、その高胆を喜びをもって迎えることができるのではないでしょうか。先ほどお読みしたロマ書8章31節以下では、救いを信じる者たちが終わりに預かる勝利の栄光が高らかに語られています。力強い言葉が次々に述べられていることに私たちは注目したいと思います。実はこの8章31節から39節はパウロが1章から書き始めた福音とは何かについて展開してきたロマ書の第1部を締めくくるそのところにあたります。著者であるパウロが最も力を注いでいる、また私たちに訴えている信仰の真髄を述べた結論部が先ほどのテキストになるのであります。信仰によって義とされる、その信仰とはキリストの死と復活によって罪と死から贖われて、信ずる者も同じように御子の姿に等しい栄光を身にまとうということを希望を持って信じていくことであります。御子の死と復活は御父から私たちに与えられた愛、神の愛であることを思い起こし、この結びのところでキリストの死に勝つ勝利を読者に思い起こさせながら、この愛に結ばれている限り、どんな危機的状況や危機にあったとしても、私たちは耐えうるし、輝かしい勝利を収めている。パウロはそう述べています。私は、ポール・ティリヒがこの箇所にも基づいて、素晴らしい礼拝と説教をしておられる、これはユニオン神学校の1963年留学中のことですが、その礼拝のテキスト、そしてそのメッセージを、これはまた後に本にも収録されていますので読み返すことができるのであります。1963年という年は11月22日にケネディ大統領が暗殺された時です。で、私は授業中だったんですが、そうですね、11時ちょっと過ぎに、普段は絶対授業中にスピーカーなんかならないんですが、日本神学校のところですねプレゼント・ジョン・F・ケネディ・ワズ・ショットですね、そういうふうに言われた。それから20分経つか経たないと、プレゼント・ジョン・F・ケネディ・ワズ・アサシネイテッド、つまり暗殺されたというところ、もう授業はできません。あとはですね、 1週間ほとんど、反旗を翻すようなそういう中でこのポール・ティリヒは私たちチャペルでですねこの今日のテキストをもとにして語ってくれたんですね。素晴らしいメッセージです。こういう一部今読めますから、ご利用ならばお見せしてもいいんですけれども、今日は持ってきてませんが、ロマ書8章38から39節にあるこれらの言葉、つまり結びの言葉ですね、今まで配られた中で最も力強い良いものである。その響きは絶望の状況にある人々の魂を捉えて離さない。私自身が体験してきた中でもこれらの言葉は炸裂する砲弾の音や墓場で流した涙の中や病床でのうめきや臨終での嘆きなどを吹き飛ばすような力強さを表してきたのであった。またこれらの言葉は絶望の中で自らを責め苛む力にも打ち勝ち、我々の存在の根底に潜んでいる絶えざる不安のささやきにも打ち勝たせる力を持っている。これほどまで先の言葉が生み出す力とは一体何なのか。エティリヒに関しては今日の修法の牧師室からコラムのところですね、それにも書かせていただきましたので一部ご覧いただいてください。ティリヒは1933年ナチスに追われてアメリカへ逃亡してきた、そういう自分の歴史を振り返りながら現代社会の不安定なありさまをパウルの言葉を並べてこう綴っています。近年歴史や個人的運命で抗うことのできない勢力に苦しめられていないものがいるだろうか。1933年といえばご存知のように第二次世界大戦の直前のところ、今も私はこの言葉は生きていると思うんですね。本当に現在だって同じようなところです。運命の力に押しやられて我々は人類が絶えず口ずさんできたうめきを繰り返し口ずさんでいる。これはどうしたことか、どうすればこれに耐えることができるか。ティーリヒはここで運命、英語ではフェイト、F-A-T-E とかですね、フェイトという言葉に注目します。人々が仕方ない、これは運命だ、そう言って諦めてしまう、その代名として運命が使われ、それを呪ってきましたが、これに反してパウロの言葉は苦しい現況にあっても同時にこれに立ち向かう勇気と力を伝えている、そのようにティリヒは指摘します。聖書は復活信仰を土台としてどのような困難や限界もそれを乗り越える力を持っている。そればかりか輝かしい勝利の宣言までこの聖句でパウロは語っている。そのようにティリヒは説教で力強く私たちに語りかけてくれ、あの暗殺事件の忌まわしさ、それにもかかわらずそれを乗り越える聖書の絶大な力と、また勝利ですね、私たちを本当に力づけてくれました。名説教家のうちの一人です、ポール・ティリヒという人は。私たちは本日のテキスト38節と39節がクライマックスメッセージの頂点をなす言葉であることを同意しながらも、この頂点に至るまでのパウロの周到な計画と展開にも注目したいと思います。人はキリストを信じる信仰によって救われる。 という教えの結びとして8章31節以下、今日のテキストの最初では、これらのことについてとは何のことか、それが信仰義についてのことなのであります。パウロの周到な準備と展開が本日のテキスト31節から39節にかけて見比べると申しましたが、ここには4つの段階が設けられています。あるいは質問が設けられています。ティーヒーが挙げた33と39はその第4区分の全体を締めくくる結びにあたるところです。それぞれの区分の始めには、パウロ自身が読者に質問を投げかけ、それにパウロ自身が答えるような仕方で積み上げられています。第1の質問、38章31節から32節、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか、そういう問いです。答えは、誰も敵対できないということです。その理由が32節以下の言葉です。私たちすべてのために、その御子さえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずは絶対ないからです。神は御子に対してなさったように、すべてのものを私たちに与えてくださるという確信です。第二の質問は38節全般にあります。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょうか、その答えも、誰も訴えるものはないということです。その理由をパウロは33節後半でこう語っています。人を義としてくださるのは神であるからです。神は裁判官であると同時に救済者でもあるからです。そして第3の仮想質問は33節後半です。誰が私たちを罪に定めることができるでしょうか、その答えも前の答えと同じように、誰もいないということです。なぜならば、この後半のところ、33節後半で、死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるからです。そしていよいよ最後の質問、第4の質問、35節で、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう、できるでしょうか、その答えもやはり誰もいないと語るわけですが、その結びのところでは、ティーヒの挙げた信ずる者に与えられる力強い勝利宣言へとつながっていくわけです。しかしその前に、旧約聖書の詩編を引用して、いますね。人間が発するうめきや苦界の状況を羅列し、その苦難を詩編44編の歌人が歌っている言葉になぞらえています。死の影の谷に落とされ嘆きうめき、その言葉の旗に歌っている23節は、まさにパウロの、勝利宣言以前のところの句会を挙げているわけです。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か、このどこかに、もう私自身は戦争体験がありますから、もうすぐ上はもう身近にありました。死の危険もあります。私たちは あなたのために一日中死にさらされ、ほぐられた羊のように見られている。詩篇のほぐられた羊として信徒を見る。これもできますけれども、私は主なる神が良い羊飼いとしてキリストを私たちに使わせてくださった恵みをこのところで想起して、私たちの子なきには必ず勝利が待っているのだというところに結びついていくように思えるのです。十字架と復活の恵みをキリストを通して与えてくださった神は、その愛をもって私たちが遭遇するどんな苦しみ、悩みや限界をも必ずや乗り越える力を私たちに与えてくださる。そういう信仰を週末シリーズのこの礼拝で私たちも思い起こしたいと思います。これこそが死を乗り越える力になるからです。この信仰を除いて他に死に勝つ勝利はあるでしょうか。本日のテキストの少し前のところで、ロマ書、これは8章28から30、今日はお読みしてませんが、これをもとにして数年前のことですが、この講談から私は摂理信仰に触れたお話をしたことがあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。この38節の古い訳は明治訳、千方作れども望みを失わず、そうありました。とても覚えやすかったんですね。千方作れども望みを失わず、この言葉が私の病床にあって生きる力を与えてくれた次第、そのことに触れさせていただきました。加えて長崎の聖人と呼ばれた永井隆博士の原爆犠牲者追悼の式辞から摂理信仰の例を紹介させていただきました。私の説明不足、あるいは、舌足らずもあったところもあって、永井博士の意図、また摂理信仰の真意を受け止めていただけなかった方から後日質問をいただきました。今日はその答えを差し上げたいなと思っています。永井博士の弔辞はこういう言葉で結ばれていました。で、今日多分今長崎でフランシスコ教皇がミサを捧げておられますね。平和への祈り、そして核兵器廃絶の祈りが捧げられていると思います。それに心を合わせながら、永井博士はこう言っておられました。主与えたまい、主取りたもう、主の皆は賛美せられよかし、裏神が選ばれて犯罪に備えられたことを感謝いたします。この尊い犠牲によって世界に平和が再来し、日本の信教の自由が許可されたことに感謝いたします。願わくば死せる人々の霊魂、天使の恩憐れみによりて安らかに憩わんことを、アーメン。これが最後の言葉で、私が10代の終わりに病を得て2年間闘病生活をしたことを神からいただいた恵みとして感謝し、受容できたのは全てのことが益となるように働くという摂理信仰によると、それを申し上げたのですが、そのことと長崎に原子爆弾が投下されて10万人以上の人々が犠牲になったこととは素の違う出来事です。 一方は個人的体験であるのに対して、長崎の原爆は人類が犯した過ちであり、許すことのできない、絶対に繰り返してはならない罪悪です。にもかかわらず、これを人類が犯した罪の贖いとしての犠牲として聖化するわけにはいきません。たとえ長井博士ご自身が個人的に原爆による犠牲者を悼む心から、ご自身の奥様も亡くしているわけですが、無益な死にしてはならない思いから意味付けを行ったとしても同意できるものではない。ましてこれを神からいただいた摂理として意味付けようとすることは見当違いである。多分そのように私にご意見をおっしゃりたかったんだと思います。こうした種類の意味付けは、第二次世界大戦で戦死した方々、犠牲にあった方々にも当てはめられることが多くよくあります。こうした方々の犠牲があって現在私たちは平和をいただいている。あたかも戦争には意味があったかのような取り違いがよく語られています。パウロが語っていることに、もし摂理信仰という言葉を使うとすれば、それは病気をありがとう、戦争よありがとう、原爆よありがとうというように、いわば負の出来事を受容したり正当化したりすることではありません。今日のテキストの結びにあるように、人生で起こるどのような出来事も、私たちのキリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない、そういう信仰であります。この信仰が万事を益となるように、負の出来事を意味ある方向へそれぞれの力を振り絞って働かせていくことです。ヘンデルのメサイアは、ほぐられた子羊への賛美とアーメンコーラスで全記憶を閉じているわけですが、その前に置かれている52曲です、まあ、全体は51曲から言ったらいいでしょうか。昨日実はここにおられる斉田さんが、私も素晴らしい演奏を聴かせていただいたんですが、このところですね、コリント前書の15章ですね、主は勝利に飲まれてしまった、15章のところですね、死よお前の棘はどこにあるのか、死よ死よですね、死です、デッドです、お前の勝利はどこにあるのかっていうのを、これはですね、アルトとそれからテノールが毎重唱で歌い上げていって、感謝すべきこと、イエス・キリストによって私たちは贖われていることに対する感謝を合唱がそれで締めくくった後ですね、今日のこのテキストが52曲で歌うんで、 If God is for us, who can be against us? もし神様が私たちと一緒にいるなら誰が敵対できましょうかと、こういうわけです。この第二の質問もあるんですよ。三つ質問がその、アルトによって、歌われていき、そして、最後ですね、Who is he that condemned? 私たちをいわゆる咎める罪に定める人いるんですか？いないです。キリストが神の右に座し、そして私たちを神様と和解させてくださっている。それをだから最後賛美にあげるんですね。だから勝利宣言は ジェネンズの、まあ、やっぱりメサイの素晴らしいところです。ハレルヤコーラスも素晴らしいけど、結びの前、そして最後の結びは53曲のあのヨハネの黙示録第5章ですね。Worthy is the Lamb that was slain and have redeemed us to God by His blood。 その血によって私たちを贖ってくださった。 To receive power, riches, honor, glory and blessing。 というこうみんなですね、あの聖書の言葉が次々にポンポン出てきて、そして最後はアーメンコーラスで閉じていく。やっぱり名作のうちの名作だということを昨日感謝を持って聞かせていただきました。先ほどご一緒に歌った賛美歌230番はフィリップ・ニコライがウンナの教会牧師としていた時に、ペストで多くの教会員を天国に送らねばならなかった際、ニコライが商店者と遺族、また見送る改修を慰めるために作ったもので、週末とクリスマスを結び合わせるにふさわしい賛美歌です。そして亡くなる方も見取る方も共に預かることの恵みを、この勝利の確信の中で私たちは結び合わされていくのですね。先ほどの賛美歌の第3節を結びの言葉にして礼拝を閉じたく思います。説教を閉じたく思います。グローリアと称えよ、御使いらと共に盾ごと奏でて、主の御座巡りて集う生徒たちと歌声合わせて、いまだ知らぬこの喜び、ハレルヤ。これ終わりの時を予想してますね。我らも歌まで褒めたたえよ。アーメン。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、敬愛する兄弟姉妹とともにこうしてあなたの御前に集い、一年を締めくくりにふさわしい御言葉をいただき、ここに感謝と喜びをあなたに捧げることができます幸いを心から感謝いたします。来週より大降節に入ります。あなたが御一人をお送りくださった愛を新たにお迎えし、新しい年の備えを今週それぞれの持ち場で成していくことができますように、それぞれを強めてください。主の御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方お立ちくださって、信仰告白の歌183番を歌います。